The book of Obadiah.
では、今日は旧約聖書のオバデヤ書というところを学んでいきます。
We're going to be studying this book.
後ろの方ですね。アモス書の次になります。
Obadiah was a prophet.
オバデヤという人は預言者でした。
And his name means servant of the Lord.
この名前は主のしもべという意味があります。私たちはそれ以上のことはこのオバデヤについてよくわかりません。
で
も、主のしもべであるということが、私たちにとって必要な情報だと思います。それ以上のことは特に必要ないと思います。
But it's the shortest book of the Old Testament, only 21 verses.
で、このオバデヤ書というのは、非常に短い、旧約聖書の中で一番短いところで、21節しかない書物です。
And even though it's that short, it's really got some powerful lessons.
でもそのような短いところですけれども、ここから私たちは多くのことを学ぶことができます。
Okay, let's read verses 1 through 7.
では、オバデヤ書の1節から7節をお読みします。オバデヤの幻、神である主はエドムについてこう仰せられる。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。見よ、私はあなたを国々の中の小さいもの、ひどく蔑まれるものとする。あなたの心の傲慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす、主の蜜げ。盗人があなたのところに来れば、夜、荒らす者が来れば、あなたは荒らされ、彼らは気の済むまで盗まないだろうか。ブドウを収穫する者があなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さないだろうか。ああ、エサウは探し出され、その宝は見つけ出される。あなたの同盟者が皆、あなたを欺き、あなたを国境まで送り返し、あなたの親しい友があなたを征服し、あなたのパンを食べていた者が、あなたの足の下に罠を仕掛ける。それでも彼はそれを悟らない。
So、this prophecy is concerning the nation of Edom.
この予言というのはエドムの民に対するものでした。
And the Edomites, they lived in an area just, well, if you were to see the Dead Sea, just south of the Dead Sea.
このエドム人というのは当時、死海の、ちょうど南のところに位置するあたりに住んでいました。
It's in what's now Jordan.
今は、ヨルダン
国ですね。
でそこは非常に乾いて、そして岩が多い岩場のところでした。
Petra, Petra, Edom.
そしてですね、この
Edom
岩場のその要塞があるペトラと呼ばれるところがあります。聞いたことあると思いますけれども、それが ある場所、ちょうどそのあたりにエドム人が住んでいました。
So Edom was the name given to Esau. We saw that. You see that in Genesis chapter 25, 29 and 30 talks about how therefore his name was called Edom.Because of the red stew that he asked Jacob for. Maybe you can read those verses.
このエドムという名前はエサウから来ています。エサウの子孫になりますけれども、なぜそう呼ばれるようになったかということが、創世記の25章の、29節から30節に書かれていますので、ちょっとお読みします。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢え疲れているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。
Now, if you remember, Abraham had a son, Isaac.
アブラハムにはイサクという息子がいました。
And Isaac married Rebecca.
でイサクは、リベカと結婚しました。
And she became pregnant and she had two twins in her body.
で彼女は、身ごもってですね、双子をお腹に宿しました。
And while she was pregnant, these twins were kind of rolling around. You know, it was a horrible pregnancy.
その妊娠中に、まあ、お腹の中で2人の赤ちゃんがもうぐるぐるとこう動き回って非常に辛い妊娠でした。
And she said, Lord, why is this happening?
で彼女は主よ、なんでこのようなことが起こっているんですかと。
And the Lord answers her in Genesis 25:23.
すると主が、彼女にこのように答えられました。
She says, two nations are in your womb. Two people shall be separated from your body. One people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger.
書籍25章の23節です。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。
リベカだ
ったらどう感じたでしょうか。この二つの国民があなたのお腹の中にいると言われて。
The first twin to come out was Esau.
で、まあ、この双子のうちですね、最初にお腹から出てきたのがエサウでした。
The name Esau means hairy. It was pretty simple. They looked at him and he had a lot of body hair, so they named him hairy.
エサウという名前は毛深いという意味があります。でも明らかにこう生まれてきた時に本当に毛深かったのでエサウという名前をつけました。
A short while ago, in my high school English class, I did this exercise or discussion.
少し前になんですけれども、私が教えている高校で、まあ、あるこうディスカッションをしていました。
And I said, describe your father in one word.
で、生徒たちにですね、あなたのお父さんを一言で言い表してみてくださいと質問しました。
I thought they were kind of interesting.
でまあ、いろんな答えがあって、なかなか面白いなと思ったんです。
So at dinner that night, I was telling them.My family about it.
なので夕飯の時にですね、家に帰って、まあ、家族にその話をしていました。
And then I looked over at Emiko.
で、まあ、エミコを見て、
And I said, Emiko, how would you describe your father in one word?
エミコ、あなたのお父さんを一言で言い表すとしたら何て言う？聞いてみたんですね。
I was vulnerable.
で、もう何て言われるかなとドキドキしながら待ってました。
She looked, she said, Harry.
そしたら彼女が一言、毛深い。
Anyway, so I can relate to Esau.
まあだから私はちょっとエサウに関連してるかな。
The second twin came out and he was grabbing on to Esau's heel, and so they named him Jacob, which meant heel catcher.
で、次にエサウの次に出てきたのが出てきた子が、実はそのエサウのかかとをつかんで出てきました。なので、彼の名前をヤコブ、かかとをつかむものという意味のヤコブという名前が付けられました。
the names were just describing their physical characteristics.
で、まあ、その名前は彼ら その外側のことを言い表していました。
But it's very interesting because Jacob, as Jacob grew, his personality kind of reflected his name, that of a heel catcher.
で、まあ、面白いことにですね、ヤコブはこの成長していくに従ってその名前のようなものに本当になっていきました。
A person who is always trying to get ahead, you know, at the expense of another person.
常にですね、なんかこう他の人から何かをこう掴み取ってやろうという、そういった性格です。 And
you may remember this story. One day Esau was out hunting. Esau liked hunting.
そして、皆さんご存知の通り、ある時エサウが、狩りに出かけました。
で、まあ、
何も取れずに疲れて帰ってきました。
で、その
時ヤコブはですね、煮物を作っていました。で、そこに、まあ、疲れたヤコブが帰ってきて、それを一杯くれと。
And Jacob knew about Esau. He knew Esau's personality.
ヤコブはエサウの性格をよく知っていました。
You know, he knew he had this fleshly tendency.
彼にはこの肉のこの欲求に負けやすいという性質があることをよく分かっています
。 And so he took advantage of it.
ですから、まあ、それをうまくここで利用しました。
He said, I'll give you some stew, but you sell me your birthright.
で、煮物をあげるけれども、その代わり私に長子の権利をください。
The birthright was a special privilege given to the firstborn.
長子の権利というのは、最初に生まれたその家の長男に与えられる特別な権利です。
It entitled him to a double portion of the family's inheritance.
それによって、その家族の、まあ、相続財産を2倍受け継ぐその権利があります。
Also, the privilege to be the leader of the family.
そしてまた家庭の長となるその権利もありました。そしてさらに父親から特別な祝福をもらえるという特権があります。これらがみんなこのエサウに属していました。エサウが長男だったからです。けれどもこの時彼はこの一杯の煮物のためにそれらを全部渡してしまいました。まあおそらくその時エサウはそんなこと何も考えてなかったんで
しょう。で、父親
のイサクがですね、もう死にそうになって死ぬ直前に、まあ彼は本当にもう弱って目が見えなくなって、ほとんど見えなくなっていました。
Esau, go and get some of that game that I like. Go shoot a deer and go and prepare it for me.
でイサオに対して狩りに行って私の好物の獲物を取ってきなさい。
で、まあ、彼の獲物を取ってきなさい。
それでその取ってきた獲物で私の好きな食べ物を作ってその食事をした後に、まあ、その自分が持っているその祝福を今度は息子の長男に与えようとしていました。
well, Rebecca sees this.
でもリベカがそれを見ていました。
And she gets Jacob, her favorite.
そして、まあ、彼女の、まあ、彼女はが気に入っていた自分の息子ヤコブにを呼びました。
she says, go prepare a goat.
そして家畜をヤギを取ってきなさい。
And then she putsskins on him, of the goat skin on him, so that it would feel to Isaac as if he had hairy arms.
そして、その毛皮を取ってですね、ヤコブにそれをヤコブの体に巻いて、毛深い人のように見えるように配合しました。
It makes me wonder what kind of guy was Esau, where his dad would actually touch a goat skin and think it was him.
このエサウっていう人はどれだけこう毛深かったのかなって、そのヤギの皮を巻いているのを見て触ってエサウと思うぐらいですから、どれだけだったんだろうと思いますけども、まあ、でもイサクはですね、その時かなり年齢を重ねていて、もう本当にほとんど目が見えていませんでした。
He went for it. He was tricked. He thought it was Esau. He laid hands on Jacob and gave him the blessing.
で、まあ彼は結局騙されて、その息子がエサウだと思って、そして彼の上に手を置いて祝福を与えました。それが創世記の27章のところに29節ですけれども書いてあります。ちょっとお読みします。創世記27章の29節。国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。
He said, yeah, I'll just read it in English. Let people serve you and nations bow down to you. Be master over your brethren and let your mother's sons bow down to you.Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Now these words came true, and they're true even to this day.
この言葉は、本当に成就しました。そしてまた今日でもこれは、成就しています。
And the rivalry between Esau and Jacob carried on through their descendants between Israel and Edom. They were bitter rivalries.
そしてこの、兄弟同士の、まあ、敵対といいますか争いというのはずっと歴史を通して続いてきて、このイスラエルの民とエドム人というのはずっとこの苦みを持った敵同士となっています。
Now, verse 3, it says, The pride of your heart has deceived you, you who dwell in the clefts of the rock, whose habitation is high, you who say in your heart, Who will bring me down to the ground?
オバディア書の3節のところに、あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。
The Edomites lived in this real rocky area. It's really amazing. They carved out houses right into the side of the rock.
このエドム人というのは本当にこの岩場、ゴツゴツした岩場のところに住んでいました。そしてもう驚くことに、その岩を掘ってですね、そこを家として住んでいます。
It was amazing how they could live, actually. There was very little rainfall, and yet they were able to live there.
もう雨も非常に少ないところなんですけれども、どうやってそこで暮らしていけるのかと思うようなところで、でも彼らは暮らしていました。
But they were proud of their defenses. It was very easy for them to defend their land.
でも本当にあの自分たちの要塞といいますか砦ですね、それを本当に誇りにしていました。
In one place, which is now called Petra, back then it was called Sela, it's built into the rock, and the only way to reach it is to go through this narrow gorge for about a mile.
彼らはですね、今のペトラと呼ばれるところ、当時、シーラと呼ばれて、いたところですけれども、そこに住んでいましたけれども、そこにたどり着くまでにはですね、1マイル以上の細い、細くて狭い渓谷を通っていかないと、そこに行くことができません。
So no matter how big the army was that came against them, it was like going through a funnel. They had to go down through this narrow gorge, and then the Edomites would just pick them off.
ですからどんな大軍が押し寄せてきたとしてもその細い狭いところのその谷底を通ってこなければいけませんでしたのでエドム人はもう上から簡単にその敵を攻めることができました。ですからエドム人はこうだんだん高慢になっていてですね誰も自分たちを攻めることはできないと。
They trusted in these natural fortresses.
そして彼らはこの自然の要塞を本当にそこを頼りにしています。
And their pride had deceived them into this sense of this false sense of security.
そしてその高慢がですね、彼らを欺いて、その本当にもう安心だというその偽りの安心感を彼らに与えてしまいました。
Pride is like that. Pride is deceptive.
高慢とかこのプライドというものはそういうものです。騙す。私たちを騙すものです。
One of the biggest ways pride deceives us is that we don't even recognize that we are under the influence of it.
一番その大きな欺き、プライドが持つその一番大きな欺きというのは私たちがそれがプライドであるということすら気づかないということです。
The Bible declares that God hates pride.
聖書は神はこのプライド、高慢というものを嫌われると書いています。
If you look in Proverbs 6:16, there is a list of sins that God hates, and right on top of the list, number one is pride.
箴言の6章の16節を見ますと神が嫌われるもののこのリストというのが書かれているんですけれどもそのトップに高慢というものが出てきます。
Now, if you and I were to make a list of sins that we hate, what would be number one?
もし皆さんや私がですね、この罪の、私たちが最も嫌う罪のこのリストを作るとしたら何がこう一番トップに来るでしょうか。
We would probably put murder, maybe child molesting or something up there.
おそらくですね、例えば殺人であるとか、幼児虐待であるとか、そういったものがこのリストのトップに来るんじゃないでしょうか。
But God puts pride there.
でも神はこの高慢、プライドというものを一番上に持ってこられました。
To most people, pride is not that serious of a sin.
多くの人にとってはこのプライドというのはそこまで深刻な罪であるというふうには考えられていません。
You may talk about another sin. Well, that guy, didn't you know that? That guy, he's been in jail. That guy's been a, you know, he's a He was a burglar. Did you know? Oh, I didn't know that.
もっと別の罪についてはみんな多く語ると思いますね。あの人あんなことしたんだよとか、あの人今もうこういうことをして牢に入れられているとか、あの人こんな盗みを働いている。そういった話はします。
But if you said, you know, that guy's kind of proud.
でも、あの人本当にプライド高いよね。
Or we may say, well, he's okay, he's a little proud, but you know, that's no big deal.
むしろ、まあ、いいんじゃない、ちょっとプライド高いけど、でもそれは大したことじゃないよ。
But in God's eyes, pride is a serious sin.
けれども、神の目から見たら、このプライド、高慢というものは非常に深刻な罪です。
He said he hates it.
神はこれを本当に忌み嫌われます。
And one reason is that pride makes us independent of God.
で、その理由の一つはですね、このプライドというのは、神から私たちを独立させるからです。
It is really the original sin.
これが実はもともとの一番最初にあった罪。
And I'm not talking about Adam and Eve, I'm talking about Satan.
私はアダムとエヴァのことを言っているわけではなくて、サタンが犯した罪のことを言っています。
If you look in Isaiah chapter 14,
イザヤ書の14章を見ますと、
And it describes the downfall of Satan.
サタンが落ちていったところが書かれています。
Verse 13 starts with these I will statements. I will ascend into heaven. I will exalt my throne.
そして、その時にですね、まあ、彼が何を言ったかというと、私は天に昇ろうとか、私は王座を高く上げようと。
We get a picture of what happened with Satan, his downfall.
そしてそこでサタンが落とされる姿がわかります。
I will, I will, I will. That's the nature of pride.
でもその時にサタンが言っていたのは、私はこうしよう、私は 何かをしよう、その私は私はというところが彼のサタンのプライドだったわけです。
Pride always focuses on ourselves. It doesn't focus on God.
プライドというのは常に自分自身に目を留めてしまって。神のことではなくて自分のことを考えてしまうからです。
And pride is really at the root of all, it's the root cause of all other sins.
そして実はこのプライド、高慢というものが、他のすべての罪の根本の原因になっています。
It's the root cause of all relationship problems, all quarrels.
すべてのこの例えば人間関係の問題であったり、さまざまな口論のその根底の原因でにこのプライドというものがあります。またさまざまなあらゆる暴力の原因の根底にもプライドがあります。なぜならこの暴力というのは、要は私はどんな人に対しても自分の思う通りにできるんだという、そういった思いです。
Pride is at the root of lust and all the other sins of the flesh.
そしてまた、この肉の欲求であったり、その他、肉体が持つあらゆる罪の根底にも、このプライドというものがあります。
It's at the root of many, you know, of these, what we think are emotional sins or emotional problems.
またこの感情的な罪、感情的なさまざまな問題というのにもその根底にあります。
Because at that time, if you notice, there's always this intense sort of inward looking. I feel this way. Well, I'm just feeling I, and it's really pride.
なぜならばそこにはこの自分に対するこの思いというものが強く影響してきて、あ、私はこういうふうに感じたとか、私はというその私私というふうに出てきますけれども、それが要はプライドにつながっています。
And so in every case, in every sin, there's always a lifting up of our own interests above the interests of God or above the interests of other people.
ですから、どんな場合においても、あらゆる場合において、実は神の、まあ願われることであったり、他の人たちが願うことではなくて、自分の願いというものをまず最初にこう上げてしまうということになります。そしてそれは実は本当に滅びにつながるものです。
そ
そして、なぜ神がそこまでこれを嫌われるかということを見ることができます。
you know, it,
よくよくこのことを本当に素直に考えてみますと、実は、私たちみんながこれに関係していることであるということがわかると思います。
I found it's very easy to see pride in another person.
私は他の人の中にプライドがあるというのを簡単に見ることができます。
I mean, I found I can just, oh, you can, you know, you just notice it, but it's often hard to see pride in yourself.
他の人のうちに見ることができても、なかなかですね、自分のうちにそれがあるということを見るのは難しいものです。
Well, often we are the last people to see our own pride.
往々にして私たちは自分自身が自分の中にそのプライドがあるということに気づく一番最後のものになり
がちです。
なぜならばこのプライド、傲慢というものは騙すものだからです。
And we need the Holy Spirit to reveal it to us.
ですから私たちにはこの聖霊が必要です。御霊によってそれを示していただく必要があります。
And we should be open to this.
そしてさらに私たちはそれに対してオープンである必要があります。
It's nothing to fear.
恐れることではありません。
And I find it comes as a surprise to us often when the Lord shows us our own pride.
しばしばですね、この主が私たちに自分のうちにあるプライドを見せてくださるときに驚くことがあります。
I mean, sometimes we may think our motives are pure.
時に私たちは自分の動機というものは純粋であると思っています。
I'm just doing this.For other people, I'm doing, and then you kind of discover that hey, a lot of this is about me.
これは他の人のためにやってると思っていても、それがしばしばその自分のことであるということが示される時があります。
You know, when the Holy Spirit does that, when you, your eyes are kind of open and you see your own pride, often you feel quite dirty.
そしてそうやって御霊がその自分の内側を見せてくださるとき、自分のプライドが見せられるときに、私たちはなんか自分が本当に汚れているもののように感じてしまいます。
Because you realize you're not as pure as you thought you were.
なぜならば、自分が思ってたほど自分はその純粋ではなかったということがわかるからです。
And when this happens, it's so important that you don't try to justify yourself.
それがわかったときに、気をつけてほしいのは、大切なのは私たちは自分で自分を正当化しないようにするということです。
そうや
って御霊が示してくださったときにすぐにですね、私たちは自分で自分を何とか守ろうと反応してしまうことがあります。でもそんなことをする必要はありません。
Remember, you stand before God.By the righteousness of Jesus Christ.
覚えておいてください。私たちは神の前にキリストの義にあって神の前に立つことができるわけです。
You're not standing based upon your own righteousness.
私たちはこの自分の義によって神の前に立つわけではありません。
If you believe that it's your own righteousness, well then naturally you're going to defend yourself because you know you've got to.
もしその自分の義で立たなければいけないのであれば、何とかして自分を守ろうと弁護しようとしなければいけません。でも主は本当に私たちにですね、この自分のプライドを告白して、そして神に同意してほしいと思っております。
You know, you have nothing to fear from being humbled, but you have much to fear from being proud.
へりくだるということにおいて恐れる必要は一切ありません。むしろこの傲慢になるということを恐れる必要があります。
It says in Proverbs 18:12, Before destruction, the heart of a man is haughty, and before honor is humility.
箴言の18章の2節のところに、ごめんなさい、18章の12節のところに、人の心の傲慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つとあります。
Even though that this, we know that this is true, we may resist being humbled, as if it was some horrible thing.
たとえですね、私たちはこのことが真理であるということを分かっていたとしても、でも何かそのへりくだるということがちょっと恐ろしいこと、怖いことのように感じて、なかなかそれを拒んでしまうことがあります。
It's kind of like a colonoscopy or something, you know?
ちょっとこう腸のカメラのようなものですね、かもしれません。
You know, oh, it's a good thing, but yeah, I don't want to do that.
それが体にいいっていうことはやるべきであるということは分かってるけど、でも私はそのやりたくない。
Or we may feel like God is trying to take something valuable from me.
もしくは何か神が自分のうちからこの価値あるものを取り上げようとしているんじゃないか。
But how much wiser for us to simply accept what God says about pride?
けれども私たちにとって神が私たちに示してくださったそのプライドというものを素直に受け入れることの方がどんなに賢いことでしょうか。
Because, you know, the Lord is wanting to free us.
主は私たちを解放したいと思っておられます。私たちを何か縛りつけようとしておられるわけではありません。私たちはおそらくもう自分の人生の経験を通してこの傲慢、プライドというものがどれだけ自分を縛るか
よく分
かっていると思います。そういった時にも主に対して御心を働かせてくださいと叫ぶと思います。
Okay, back to the Edomites. They were proud of their defenses, but the Edomites were also known as being proud. They're also proud of their wisdom.
エドム人の話に戻りますけれども、彼らはこの強い要塞を誇りにしていただけではなくて、また自分たちの知恵についても誇りを持っていました。
Please read verses 8 and
9. 8節9節を読みします。その日には主の御告げ、私はエドムから知恵ある者たちを、エサウの山から英知を消し去らないであろうか。テマンよ、あなたの勇士たちは怯える。虐殺によってエサウの山から一人残らず絶やされよう。
The Edomites were known for their wise men.
エドム人というのはその賢いことで知られていました。
If you remember the story of Job, one of his friends, Eliphaz, wasElifaz was one of was from Teman, which was a leading city of Edom.
ヨブ記の話を覚えているでしょうか。ヨブの友人の中に、エリファズという、人がいましたけれども、彼はこのテマンの出身でした。で、テマンというのはこのエドム人の、中心地が住んでいたところの中心地ですね。
All wisdom comes from God.
すべての知恵というのは神から来ます。
And we just discover it.
私たちはそれを、発見するだけです。
But you know, the unfortunate thing is that sometimes people who have knowledge and wisdom become proud, and they actually become they kind of reject God.
でも残念なことにですね、知識とか知恵を持っている人々というのは往々にしてこのだんだん傲慢になっていって、そして神を拒むようになってしまいます。
You remember Solomon? He was the wisest person on earth.
ソロモンを覚えているでしょうか。彼はこの地上で最も知恵のある人と言われていました。
And what happened at the end of his life? He turned from God.
でも彼の人生の終わりで何が起こったかというと、彼は神から離れてしまいました。
The man who gave us so many proverbs turned from God.
多くのこの箴言の言葉を残してくれたこの人が神から離れてしま
った。And you know, this is something we should be careful about, this idea of being proud of wisdom or being proud of our knowledge.
私たちはこのことを本当に注意しておく必要があります。こうした、知識とか知恵において自分が傲慢になってしまうということを気をつける必要があります。
Because you can even become proud
of 私たちはこの神に対する知識についてもそれによって傲慢になってしまうことがありえるからです。
Oh, you didn't know that?
こんなことも知らなかったんですか。
You didn't know Edom was descended from Esau? I did.
You know, whatever. エドムはエサウの子孫だったんだよ。知らなかったの？私は知ってたけど。
Okay. Let's go verses 10 through 14.
では10節から14節。あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のために恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を開くな。彼らの災いの日にあなたは私の民の門に入るな。その災いの日にあなたはその困難を眺めているな。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばすな。その逃れる者を立つために分かれ道に立ちふさがるな。その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡すな。
So the Edomites had rejoiced when the enemies of Israel were attacking them.
エドム人はこのイスラエルが敵に攻撃されていた時にそれを見て喜んでいました。
The likely date of this prophecy is when the Babylonians attacked and conquered is in the nation of Judah. I didn't put that in earlier. I said it. The date of this prophecy, what he's probably referring to was the Babylonians when the Babylonians attacked and conquered Judah.
この予言が予言のことについて語られているその日というのがですね、おそらく、このバビロンが、イスラエルを、まあ、征服して滅ぼして捕囚として連れて行った後、イスラエルがこう滅ぼされました。その日のことを予言されているのではないかと。
So what happened is Israelites, or is that the Israelites were fleeing from Judah, they were running away and they came down to Edom.And they were turned away. Say, no, don't come in here.
で、その時にですね、このユダはですね、まあ、逃げて、エドムの地にこう逃げていこうとしたわけです。けれども、まあ、そこでエドムは、それを拒みました。
And they also told them, you know, they told the enemy where the Israelites were hiding. Oh, you're looking for them? They're over there. They're in those rocks.
またですね、敵にこう告げ口をして、彼らは今ここに隠れているから、来て彼らを滅ぼしたらと敵に言ってしまう。
Wipe them out. Go wipe them out.
行って彼らを滅ぼせと。
God saw this and he's now judging the Edomites for their participation in the judgment of Israel.
神はそれをご覧になっていて、このイスラエルの民に対する裁きを下されているときにそこに、まあ、参加したということでエドムが今裁かれようとしています。神はご自分の民を、まあ、裁くということをされなさい
ます。
イスラエルは罪を犯しました。そしてそのゆえに神は、彼らを裁かれました。
And it was, but it was wrong for the Edomites to take advantage of this and treat Israel cruelly.
で、まあ、バビロンを送って彼らを裁いたわけですけれども、そこにこのエドム人がですね、一緒に乗じてイスラエルを残酷に扱うということは、それは間違った行いです。
Be very careful not to rejoice in God's dealing with another person because of their sin.
神がですね、他の人々に対してその人の罪のゆえに、まあ、彼らを神が取り扱っておられるときにそれを見て喜んだりすることがないように気をつけてください。神はそういうことは決して好まれません。
パウロは
このように言いました。ローマの手紙の14章の4節です。
Says, who are you to judge another's servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand.
ローマの14章の4節、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。
Okay, let's go back here to Obadiah, read verses 15 through 21.
では、オバダヤ書に戻ります。15節から最後に11節までお読みします。主の日はすべての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に帰る。あなた方が私の聖なる山で飲んだように、すべての国々も飲み続け、飲んだりすすったりして、彼らは今までになかったもののようになるだろう。しかし、シオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有する。ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となり、エサウの家は刈り株となる。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいなくなる、と主は告げられた。ネゲブの人々はエサウの山を、低地の人々はペリシテ人の国を占領する。また彼らはエフライムの平野とサマリアの平野とを占領し、ベニヤミンはギルアデを占領する。イスラエルの子らで、この類の捕囚の民は、カナン人の国をサレファテまで、セファレデにいるエルサレムの捕囚の民は、南の町々を占領する。救う者たちは、エサウの山を裁くために、シオンの山に登り、王権は主のものとなる。
These last verses contrast the future of Israel versus the future of the Edomites.
この最後の箇所は、イスラエルとエドムの、まあ、将来のことをこう比較して書かれています。
Jacob, the house of Jacob will be like a lamp. It won't go out. It will continually burn.
ヤコブの家は、この灯火のようにずっと明かりがついていて消えることはありません。
Once again, their promise, they will possess the land.
もう一度彼らはその土地を領地を、所有すると約束されています。
けれ
ども反対にエドムは、完全に滅ぼされると言われています。
And today, if you were to search the world over, you would not find an Edomite.
そして今日ですね、世界中を探してみても、エドム人というのは、エドム人の子孫というのは一人も見つけることができません。
They have disappeared.
もう断ち消えてしまいました。
But when you look at Israel, Israel is, as God said, would be once again inhabiting the land.
けれども、イスラエルを見ますと、神が言われたように、再びこの自分たちの領地というものを所有しています。
They're there. They're a testimony.To us of God's faithfulness.
彼らは今そのイスラエルの土地にいるわけですけれども、そのことが本当に神が言われたことに忠実に行ってくださるというその証になっています。
At the time that Obadiah wrote this, the Israelites were suffering.
このオバディアがこの予言を書いた時というのは、イスラエルは苦しんでいました。
Things did not look good for them.
物事は本当にうまくいっていませんでした。
Their lives looked pretty messy.
非常に彼らの人生はもうぐちゃぐちゃでした。
Conquered people.
もう人から攻められていました。
But, also at the time that this was written, the Edomites, on the other hand, they were proud and they were looking down upon Israel.
一方ですね、エドム人は本当に自分たちは誇りに思っていて、そしてイスラエルをこう見下していました。
But in order to get proper perspective, you must take into account the future.
けれどもこの正しい視点から物事を捉えるためには、将来のことというのも視野に入れなければいけません。
Because you know, right now it may seem sometimes that the people of God are in a worse way than the people of the world.
時には神の子供たちの方がこの世の人々よりももっとなんかひどい目に遭っているんじゃないかと思えることがあります。
We may be under stresses that we're dealing with that are not part of this world.
私たちは、この世に属していないというところから来るさまざまな、まあ、ストレスに置かれています。
We have our issues with God. God is working in our lives.
私たちにはさまざまな課題があって、神がそれに 私たちの人生のうちに働いてくださ
っています。私た
ちの罪を神が取り扱ってくださるので、時にそれがなんかこうちょっとぐちゃぐちゃになってくる時もあります。
Sometimes God is disciplining us. Sometimes He's training us.
神は時には私たちを懲らしめられたり、また教えたりしてくださいます。
And you know, to be honest, our lives may not seem so perfect.
ですから、正直なところ私たちの人生はそんなにこう素晴らしくうまくいくというふうには見えないかもしれません。
I have looked sometimes at the people in the world and they seem like they got it more together than I do.
私もですね、この世の人を見たときに、時に自分よりももっと様いろんなものを持ってるなと思うことがあります。
But in order to get the proper perspective, you need to take the future into account.
けれども、この正しい視点から捉えようとするときには、この将来のことというのを視野に入れる必要があります。
God is working in our lives and He's moving us toward a glorious future.
神は私たちの人生のうちに働いておられて、そして私たちを本当に栄光ある将来に向けてこう動かしてくださっています。
It's an eternal future.
それは永遠の将来です。
It's a bright future.
明るく輝いた将来です。
A hopeful future.
希望に満ちた将来です。
And he's work, he's preparing us now.
そしてそのために今、主は私たちを整えてくださっています。
So, please be careful and don't become discouraged.
ですから、どうか気をつけてください。本当に騙されて落ち込まされたりしないように。
And don't envy the people in the world.
またこの世の人たちを羨ましがらないようにしてください。
The Lord spoke to Israel about the same time as Obadiah is writing. He spoke to them through the prophet Jeremiah.
主はですね、このオバデヤが、ちょうど預言していた頃と同じ時に、預言者エレミアを通してイスラエルに、語られました。
Jeremiah spoke in Jeremiah 29:11.Saying, I know the thoughts I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.
エレミアを通して神はこのように語られました。エレミア書の29章の11節です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
God had a hopeful hope.Future for Israel.
神はこの希望に満ちた将来というものをイスラエルに対して持っておられました。
And God has a hopeful future for you.
そして同じように希望に満ちた将来を皆さんに対しても持っておられます。
You can take this verse in Jeremiah as a personal word for you.
今読んだこのエレミアの箇所は皆さんが個人的に神から語られる言葉として受け取ることができます。
God loves you.
神はあなたを愛しておられます。
This world is a hostile place.
この世というのは非常にこの敵意に満ちています。
You may find that the people around you in this world don't love you.
周りにいる人たちが自分のことを愛してくれないということがあるかもしれません。
I mean, you may have people like Edomites in your life who rejoice when hardships come your way.
自分の周りにこのエドム人のようにですね、自分が何か不幸な目に遭うことを喜んでいる人たちがいるかもしれません。
You know, around, so laboring, Lord,
周りの人たちをこう見てみるとですね、本当に神を知らない人たちというのはこの世で本当にこう辛い中を戦っています。
They look out at other people and really what they see are just a bunch of enemies.
周りをこう見るともう本当にそれは敵だらけです。
But you know, we don't have to be scared.
でも私たちは恐れる必要はありません。
We have a father who loves us.
私たちには私たちを愛してくださるお父さんがいます。
We have a father in heaven who's looking out for us.
天におられるお父さんがいて、その方が私たちを見守ってくださっています。
Trust in him.
この方に信頼してください。
Believe what he says about your life and about your future.
この方があなたの人生に言われること、あなたの将来について語られることを信じてください。
He will never let you down.
この方は決して私たちをがっかりさせるようなことはありません。
Look at the nation of Israel. That's a testimony again. There's a testimony for us to, of that fact that God is faithful.
そして私たちはこのイスラエルの民を見るときに神が本当に真実な方であるということを見ることができます。彼らは本当にその証となっています。神はご自分の言葉を守られます。お祈りしましょう。
Father, we are so thankful
お父さん、私たちはあなたの子供であることを本当に感謝しています。
And Lord, we're so thankful that you're at work in our lives.
そして主よ、あなたが私たちの人生のうちに働いていてくださることをありがとうございます。
And Lord, forgive us for the times we resist your work.
あなたの働きを拒んでしまうような時があることを覚えますけれども、お許しください。
We resist being humbled.
へりくだることを拒んでしまう時があります。
And we fight against you.
そしてあなたに逆らってしまうことがあります。
Lord, I just pray that you would just speak to each of our hearts of your love for us.
どうか一人一人の心にあなたの愛を語ってください。
That this defensiveness that we can have toward you would be completely, that we would just lay it down.
私たちが本当に完全に安心してあなたのその守りをに頼ることができ
る、できます。Lord, we want to be people, we want to be godly people.
主よ、私たちは本当に神に従う敬虔なものとなりたいと願っています。
And I pray for each of my brothers and sisters that you would fill their hearts with hope.
私の兄弟姉妹一人一人にどうかあなたの希望でその心を満たしてください。
Adjust our perspective that we can see clearly, that we can see.Truthfully, the way things are really are.
物事の捉え方を正しくさせてくださって、私たちが本当に何が起こっているかということを見ることができるように助けてください。
We would be convinced deep in our hearts that we have a hope and a future.
そして私たちには本当に素晴らしい将来が、希望のある将来があることを確信を持つことができますように。
And Lord, help us to reach out to those, help us to see people in this world and to really understand them.
主よ、どうか私たちが周りの人たちのことを本当に理解していくことができるように助けてください。
That we could feel for them.
そしてその人たちのことを本当に感じることができますように。
And that we could share with them.The hope that we have.
そして私たちの持っているこの希望を分かち合うことができますように。
And we want to see you glorified, Lord.
そしてあなたの栄光を私たちは見たいと願います。
In our lives,
私たちの人生を通して、
in our church,
またこの教会を通して、
so we pray all of this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の皆を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。